ウィンディープレイス。さてウィンディープレイスをお届けしていきます。今日は熊本在住の啓蒙 YouTuber 雨野ひほこさん登場です。私がこの YouTube チャンネルを知ったのは3年半ほど前なんですけれど、当時登録者数は2万人ぐらいだったんですが、ここ数年で急成長、10万人を突破されました。この夏お会いした際は都市伝説を取り上げているとお話しされていたんですよね。不思議な体験をされた方たちを取材考察、これがですね客観性を保ちながら紹介されているのが非常に面白いです。また著名な方のインタビュー動画などもあります。オンラインサロンを立ち上げられたり、本の出版、ボイス出版からレインボーチルドレンという本を出されています。全国各地での講演もスタートしたり、先日は神社を巡るツアーなどもされてました。地方に住みながらもこれだけの活動活躍ができるんですよね。その方法もお話しくださっています。先日スタジオにお越しいただきましてインタビューを収録いたしています。そしてその話を聞きながら、私は人生へのエールもいただいたなと感じています。雨野ひほこさんのお話たっぷりお届けしていきます。どうぞ。スタジオにゲストをお迎えしています。熊本在住で人気 YouTuber です、雨野ひほこさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私あのこうしてまさかシティ FM のスタジオにお越しいただけるなんて嬉しいです
恐縮です
ありがとうございます本当に
こちらこそあのご縁いただいてですね、実は熊本在住なんですけれどもですね、はい、
言われてなかったですよね、熊本在住ということを、
はい、最初の方はですねちょっとあれだったんですけど、はい、もうそろそろねいいかなという時期で、はい、
大体どのくらい熊本で活動されてるんですか。
はい、そうですね、もう、20年以上はこちらの方にですねいます。はい、
あ、ご出身だったりどこでどんなことをされてたのかということはお話しいただいても大丈夫なんですか。
はい、まず、出身はですね福岡県久留米市で、まあ、高校時代過ごして、でその後あの大学がたまたまこちらの方の大学だったんですよ。でそれで、熊本に縁があって、過ごしていく中で、まあ、就職はあの関東の方にですね行って、一旦向こうの方で、東京の方でずっと過ごしてたんですが、
はい、
タイミングが来て、まあ、こちらの方に戻ったっていう感じですね。
はい、へえ。そして今このなので熊本を拠点にしながらもこれだけの活躍ができ、でさらにですね皆さんにもお伝えしたいのが、 YouTube だけではなくて雨野ひほこさんのここ数年の活動というのが、まずはご自身のオンラインサロンを作られたり、出版社からのオファーでさまざまな本を出されたり、さらには全国各地に講演会に行かれたり、オンラインで連続をするセミナーをされたり、それも出版社とのコラボでした。このような活動が熊本拠点にできるってすごいことです。
そうですね、あのこの聞いてらっしゃる方が、地元の熊本の方多くいらっしゃるんで、この地方にいながらして、そういうですねあの活動ができるっていうことが一つ何かヒントになるようなことがお伝えできるんじゃないかなと思ってですね、
めちゃくちゃ嬉しいです。それは、はい、ありがとうございます。できるんですよね、やってらっしゃるという。
できます、実際に今やっております、はい、
じゃあ東京に先ほどいらっしゃったっていうお話でしたけれども、はい、熊本にこの九州に帰ってこられてやろうかなっていうのも、その描いていた形なんですか、今のものっていうのを。
そうですね、あの YouTube 自体は4年前からですね活動をスタートしたんですけど、まあ、それまでは全然違う業種にずっととどまっていて、
はい、
まあ、その時の自分なりのスキルがたまたま YouTube にヒットしていたっていうかね、まあ、こればっかりはもう時代の流れみたいなものですよね、そこの、まあ、時の、運みたいなものを掴んで、まあ、今日があるみたいな感覚ですね。はい、
ひほこさんが出されているジャンルってどう説明されてます？
そうですよね、あの一応 YouTube で、なんとか系 YouTuber、 なんとか系 YouTuber っていう風なジャンル分けができると思うんですが、はいはい、私が伝えているものっていうのが、まあ、 スピリチュアル系だとか都市伝説系であるとかいうふうな、はいはい、一応カテゴライズされてしまってるんだけれども、自分では、啓蒙 YouTuber っていうふうに自称してるみたいに、うん、そういうジャンルにとどまらない、ところのものをお伝えしたいというふうには思ってるんですよ。
とどまっていないです。
ありがとうございます。
そしてさまざまな方たちと知り合いながらインタビューを受けている方たちの思想がすごく伝わってくるインタビューというか、これもまた特徴的だなと思います。あのインタビューがうまいって言ったら失礼なんですけれども、あ、はい、うん、あの深く聞いていかれるその技というか。
そうですね、あのやはりあの私ですね、ご紹介するとこの風戸直子さんとは、はい、あの昔ですね、この NHK のですね、あのカルチャーで、知り合って、まあ、先生なんで私いつも直子先生とお呼びしてるんでちょっとここでも
それもお伝えしていいんですね
直子先生っていうふうにですねお呼びしたいんですけど。
ありがとうございます。あ
の直子先生一番あの興味をおられるところはそこですよね。インタビュアーとして の, あの目線で、はい、どうしてこう引き出せるのかっていうところだと思うんですけど、まあ、それについてお話しするとまず最初にその自分 の, あの軸ありきなんですよね。何にしてもですね、自分はこう思うっていうことをまず、根底にあって、でそれに対して相手がどう思ってるかっていうところをこう手繰り寄せてこの相手の、何かを引き出すその対談者さんのですね、まあ、そんな感じですね感覚としてはですね、はい、
そうなんですね、うん、まずご自身の軸ありき。
あ、そうだと思います、はい、
私あのひほこさんのインタビューを見ていて本当相手のお話をすごく深くあの聞かないと多分質問ってできないと思うんですよね、はい、それがそのスムーズに出てくるんですよ。
あのもちろんですね、例えば対談者さんの、話っていうのをそのままあのぶつけ本番でやるというよりも、もう随分とその研究はします。
あ、
下準備がかなりやりますね、はい、
それはそうですね、は
い、でありながらその、同調共感できるところとちょっとこういう意見を聞いてみたいなっていうところをきちっとですね捉えてその対談に臨むみたいな感じですよね、はい、
でもなぜこう YouTube でさまざまなところで出すものっていうのはあるかと思いますけれども、はいはい、
そうですね、うん、あのこれは一つあの YouTube とかですねあの情報発信に対して興味があられる方向けのちょっとお話っていうかヒントになればと思うんですが、私今ねあの熊本在住で地方に住んでるんですが、これからの時代はあの場所がどこに住んでるとかいうのは、まあ、関係なく、
はい、
自分でその情報発信ができる時代じゃないですか、まあ、もちろんあの YouTube にしてもそういう SNS のプラットフォームっていうのはそういう仕組みになってるんで、
はい、
あのなおのことをこの地方 が生かされる時代っていうのが来てると思うんですよね。
そうですね、
はい、でそれに、まあ、あの再現性っていうかそのヒントとなるものをあえて挙げるとすれば、そのご自身がそのハマって興味があることをとことんまず突き詰めることだと思うんですよね、はい、それがありきだと思っていて、この自分が興味関心がすごい深いところでないとその伝わらないですね、伝わるものもですね、もちろんその一過性の、ね、たまたまそういうなんかねあのテクニック的なことだけ磨いてあのチャンネル、まあ、YouTube だったらチャンネルを伸ばすチャンネルも、まあ、中にはあるんだけれど、それを、こう何年も継続してやるにはやはりその自分の興味づけが一番大事だと思ってます、は
い、このジャンルに興味があったわけですね。
そうですね。
どういうふうに興味を持たれていったんですか。
ですね、私の YouTube 動画4年前からあの始めて、実質一作品名があの2062年の未来人の、に関する動画で、これ2チャンネルネタなんですよね、
はい、
でそれがこれひょっとしてこうじゃないかなっていう自分の中の疑問がふつふつと湧いてきて、その内容についてですね、自分だったらこう思うのになみたいなことをこう書き出して、で、まあ、あの動画のスキルはもともと別の他業種であったんで、まあ、最初は趣味で作ってみたんですよね、自分だったらこう思うみたいなもの。そしたらたまたまそれが、まあ、時の運みたいなものを得て、まあ、230万再生ぐらい取れたんですよね、はい、
そこからですか。
そうですね、
趣味のように最初作ったんですか。
そうです。だから最初からなんていうかな、出発点が、例えばその、 何かこう動画で当ててやろうとか、
はい、
なんかそういうとこ人にな、な目立とうとか、なんかそんなのが全然なくて、自分だったらこう思うぞみたいなものを、軸に、考えていくということですよね、はい、
そこからでも今ぐっとこの YouTube を主体とした活動に、うん、生活もシフトしているわけですよね。
そうですね、自然の流れとしてそうなってますよね。私の動画っていうのが見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、最近は割と対談動画が多くなってるんですが、もともとは不思議な体験をした方の取材を、ネタにして動画を、ストーリー仕立てに作っているっていうものが多かったんですよね、
はい、
で、例えば、臨死体験をしたであるとか、幽体離脱をしたであるとか、パラレルシフトしたであるとか、普通に一般的にはそんなことを言えば笑い話的に相手にされないような体験をされている方がいらっしゃって、でそれをよくその方の話を突き詰めていくと、きちっと客観性を担保できるような話も中にあるんですよ、単なるその妄想とかに終わらせることなくですね、
はい、
でそういうものっていうのは、きちっとその、もちろん理論立ててね、こうだっていう反論に対してのちゃんと返しも含めて、動画を作って、その方が伝えたいことを多くの人に、橋渡しをして伝えるという、作りになってますね、はい、
まさに取材者ですよね。そこもしっかりと取材をされてます、
はい、ありがとうございます。で、まあ、だからね、うちの動画は1本作るのにだいたい10日から下手すれば2週間ぐらいかかったりもするんですよ。そうするとこの最近の YouTube の AI の流れからすると、それは全然あまりよろしくなくて、評価としてはね。だからそこら辺のちょっと板挟みになってるところも多少はありますけど、まあ、しかしそこはね、自分の信念を貫き通してやっていきたいなというふうには思ってます、はい、
一本一本のそのクオリティがやっぱりしっかりされているので、
はい、
流れていかないですよね。いつ見ても、何年前に作ったのでも今見ても新鮮だったりもしますし、で
これが先ほど申し上げたですね、どうやったらその YouTube なりの SNS でその自分の情報発信が多くの人に伝えられるかっていうことの一つの大きなヒントになってると思ってまして、自分じゃないんですよ。これすごく大きな核心部分だと思うんですが、多くの視聴者は何に興味があるかっていうと、その聞いてる人じゃなくてその人自身なんですよ。興味の対象ってその人自身、その人の、ことなんですよ。その人のことというか、まあ、自分ですね。
自分のことですね。
自分のことですね。
自分が興味関心のあることを伝えてくれる人の喋りが聞きたいってことですね。
そういうことなんですよ。だから、はい、まあ、徹底して、視聴者目線に立って、視聴者だったらどういう心の動きをするか、こういう言葉文言を発したらどういう、心の動きをするかっていうのを先回りして察知して計算してやっていくと。でそれも台本もきちっとそういう形で練っていく、ということがまず大事ですね。だからもう それこそね、私の動画見ていただいたら分かるんですけど、コンマ何秒の世界で編集カットしてるんですよね、はい、徹底してですね、1分1秒でもその聞いてらっしゃる方の時間を奪わないということですよね。
あ、
はい、まあ、大変だけど、まあ、それが一番私の動画の場合は評価されてるのかなっていうには考えてます、はい、
それはどうやってそのスキルっていうんですかね、はい、その相手目線にしっかり立ちながら何年もやり続け、うん、しかもこれだけ人気も出てこられてる中でも、はい、その客観性と相手目線を崩さずにずっといられるのは、はい、うん、なぜでしょうか。
そうですね、まあ、私の場合は偶然ですね。
偶然ですか。
教育関連の仕事をずっと長年やってまして、例えばその子どもたちにその教えるであるとか、あるいはその保護者に対しての対応であるとか、そういうふうに相手の空気を読まなきゃいけない立場に立っていたので、でまたその動画のスキルもですね、そこ の業界で、まあ、大体1000本近くぐらいずっと作り続けていたので、まあ、そういうスキルもあったという、まあ、いくつものですね、この条件がたまたま重なって、今日があるということなんですよね。まあ、ただこれは皆さん方にとってその再現性が薄いところかもしれませんけど、私が一番申し上げたいのは、その今ご自身が、この聞いてらっしゃるご自身がおそらくいろんな職種なりですね、 あるいはその社会の環境なりに置かれている中で、その自分のその今の生活日常のルーティーンをきちっとあのコツコツ積み上げてやっていくということだと思うんです。
はい、
でそれが次のステップ何か来た時に必ず生かされる、まあ、生かすも殺すも自分がそこに対してどれだけ打ち込めるかということなんですけどもですね。
はい、今までのお話を、まあ、このトータルでちょっと振り返らせていただきますと、はい、まあ、まず情報発信をする、はい、まず第一にじゃあ何を発信するか、自分の興味関心が非常に強いこと、
はい、
でないと続かない。でもその自分が興味関心があることを自分目線ではなくて、じゃあ聞いてる方たちがどういうことを求めてるんだろうというふうな形で伝えるわけですよね。
そうですね、はい、
でそれをとにかくコツコツと続けていくこと、
はい、
このような形で発信していったらよろしいでしょうか。
そうですね、はいはい、あともう一つ付け加えるとするならば、最近よく言われてるのが YouTube オワコンとかですね、いうこともまあまあ聞くと思うんですが、私はたまたま4年前にこの発信して YouTube の波に乗れたわけなんですけど、
はい、
どうしてどうしてこの世の中の動きっていうのは目まぐるしくこう変わりつつある中で、今この瞬間このタイミングにおいて何か波に乗れるチャンスっていうのはあるんですよ。実は波って1回だけじゃないんですよね。いくつもこう波が打ち寄せる波が次々に来てるんですよね。でそれをまあYouTube ということにこだわらないで、何がしかのこの波に乗れるっていうチャンスは常にあるの で、
はい、
でそれは別に情報発信だけに限らず、その生き方っていうふ
う
にもう少し広範囲に広げた時に、ご自身のですね波に乗れるような生き方っていうのは必ずありますね。
あ、波に乗れる生き方ですね。
はい、
一気に話がうおーっとなんか YouTube の世界からぐーっと広がりました、
う
ん、
そうですね、はい、
いやそれこそですよ、今まあコロナ禍もあったりなんだりで、もうこの世の中的にも人生にちょっと疲れちゃったとか、自分がこれからどうしていいんだろうとか、あまりにも自由にいろんなことができすぎちゃうと、かえって本当に何していいんだか、なんか置いてかれちゃってる感がある方もいらっしゃるかもしれませんけれど、そんな方たちにこの軸を、さっき一番最初に軸があるって話されましたけど、どんなふうに自分の軸を整えていったらいいっていうの、
そうですね、
どうです、
はい、今の時代ってものすごく変化の時代だというふうに思ってまして、例の流行り病によってこの社会全体の、ね、構造なり仕組みなり考え方なりがもう全部ひっくり返って変わっていきつつあるじゃないですか、
はい、
で今後もね、世界情勢とかあるいは経済の流れとかも考えた時に、大きな波が一山も二山も今後来るんですよね。でそうなった時にただ流されるままに過ごすのか、その自分の軸を持ってそのどういうふうに対処するのかっていうことがすごく大事になってくるんですが、
はい、
一つだけ申し上げると、今までこのメディアがすごく大きなステータスとして鎮座していて、全部右に習いでそれに乗っかっていればよかったんですね。大きな船の中で全員がそこの乗員として過ごせばよかったんですが、そういう大きな船っていうのが今現在において存在しないんですよね、
はい、
だからちゃんとその自分がね乗り切れるための小舟なり、まあ、中型の 船なりでもいいんで、それを探し当てて、そこに、入れるかどうか、あるいは自分でその船を築くことだってできるし、まあ、同じ、価値観を共有できる人たちのつながりを、アンテナ張って、ここはというところにつながっていくっていうのもありだしですね。でこれって何もしないっていうのは何もしないっていう選択をしてるんですよね。
確かに
そこが大事なんですよね、実はそれは一つそういう選択をしているという認識が大事かなというふうに思ってます、はい、
面白いですねで本当こうやっていろんな発信もできるし、そうやって自分で心地が良さそうなところにつながりを求めて探していくことだってできるっていう、この世の中、こういう中でこれから啓蒙 YouTuber としてどうありたい、これから先どうしていきたい、こんな風な夢があるなどなど、最後伺いたいです。
そうですね、私はたまたま YouTube っていうプラットフォームでこの自己発言ができる場を得たんですけど、まあ、その YouTube すら自分の中ではそのステップの一つに過ぎないというふうに思ってるんですよ、
はい、
だから例えばその YouTube の次に書籍の出版の話をいただいたんですけど、 よく書籍を出版したいという方結構いらっしゃって、はい、そのためそれが目的になってるというパターンがあると思うんですけど、なんかそこ逆だと思っていて、まずその自分が主張したいものありきなんですよね、でそれによってそのいろいろな釣りゆく、まあ、YouTube の次は出版とか講演会とかですね、まあ、いろんなものにその自分 の, 表現を変えていくっていう流れを作ってるんです、だからそれ何かっていうと、その最初の出発点に変えると、今この変化の流れの中においてその、アンテナを張ってですね、
はい、
この自身が、この選択されしていく、ことをが大事だよっていうことを伝えたい、そこに帰結してるんですね、私の場合ですね。
みんながそういうふうにいろんなものが選べて楽しく生きられたら、また世の中も変わってくるかなっていう、なんかイメージが、はい、色が明るくなりました、今の話を聞いていて。
そうですね、はい、でそれは別にローカルであろうと都市だろうと関係ないですね、いろんなところでその自己発言ができる時代なんですよね、今ですね。
そうですね、はい、ぜひこの地方からでも発信したいというあなた、今日のこのひほこさんのお話はかなり良かったと思います。これを参考にぜひされてみてはいかがでしょうか。そして YouTube の方もご覧ください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。